ばんは。スクール全国協議会の平田と申します。私は草加に住んでいまして、大変馴染みのあるところで、娘はこの越谷の方向に住んでいますので、まあ、それを近くに住んでいます。先ほどその海のない埼玉でも違うという話でしたけど、実際にはやります。また日本海側だけじゃないかと思っていますが、実はそうじゃないですね。太平洋側で平田地下です。拉致というのがこれからどんどんどんどん非常化率と高さを、持ってきつつあることが明らかになっていくと、家族会というのができたのが平成9年、9年前、足掛けで10年になります。拉致はもうそれからさらにずっと前、約20年前からたくさん起こっています。なかなかその長い間そのことに、日本人が気づかなかった、そして気づいてからも対応をしなかったということが、日本の国の一番大きな問題なんですね。で、途中で気がつけばもうそれ以降の人は拉致ができないんですよね。で、なんで途中で手を打たないのかと、この国はそういう変わった国、他の国ではちょっと考えられないくらい何もしない国なんですね。で、本当にこんなことをしていて、日本人の人権が守れるのか、日本という国の主権が守れるのか、このことが今家族会の方々が立ち上がったことによってはっきりしてきたということも言えると思います。家族の方々はですね、ある日家族が失踪をして、大変衝撃的な日を迎えるわけですね。で、失踪者の方々は本当に北朝鮮なのかどうかということもありましたが、家族会の方の側の人たちは、あなたは北朝鮮に出されてますよと。2回目のですね、また衝撃の一日というのがあって、そこから本当に苦悩の日々がもう長く続いているわけです。めぐみさんが拉致されているというのが分かったのが平成9年ですから、実際にはその前の年の暮れぐらいから分かっているんですけど、それが横田めぐみという人だということになってから、これはもう家族会作らなきゃいけないということで、急速な動きが始まったんですが、今度は救出というのも、日本の国というのは本当に動きの遅い国なんですね。で、そこで家族の方が必死に訴えて、やっとその拉致というのが、ほとんど知らない人がいないという状態になりました。これから外国にもたくさん知られるようになってきました。しかしまだ日本政府が手を打つところまではいかない。しかしかなり変わってきたこともあります。今日はそのことを少し、お話をしたいと思っております。去年の10月にジェンキンスさんが、本を書かれて、手記ですけどもね、日本ではこれは一つのきっかけになりましてですね、ジェンキンスさんは、米兵、逃亡した米兵4人が一緒に暮らしてたんですね。この4人の米兵の奥さんはみんな拉致被害者だったんです。で、そのことがはっきりしていきました。ジェンキンスさんの奥さんは皆さんご承知のように曽我ひとみさんですね。で、それ以外にタイのアノーチェさんとかですね、レバノンのシハムさんとか、そういうその新しい被害者がこう浮かび上がってくる。あとルーマニアのドナさんという人がいるんですけども、そうなると韓国日本だけかと思っていたら、いや実際はヨーロッパ人もいる、中東もいる、それから北東アジアかと思ったら東南アジアにいっぱい拉致被害者がいるということが、だんだんだんだんはっきりしてきました。タイのアノーチェさんについてはですね、この手記が出てから家族にその情報が伝わったんですね。で、失踪前の写真というのが出てきたんです。で、それを見て、今度は曽我さんが、この人だと、 もう本当に懐かしい気持ちがしますと、そういう証言もまたしていますね。そうやってだんだんだんだん拉致が国際化していく、拉致問題が国際化していくということが出てきました。マカオで拉致された人たちも出てきました。このアノチさんはマカオなんですけど、残り2人の人は、当時はまだマカオというのはポルトガル領ですけど、その後中国になりますね。それから中国、中国人も拉致しています。隣の国からも、ま、あの大きな国からも拉致してるんですね。中国っていう国はまだ返せって言わないみたいですね。金正日を平気で受け入れてですね、あんなことやってる。実は中国人も拉致されてるということになります。松本さんや西岡さんが行って、その被害者に会ってきて、あ、これはもうほとんど間違いない、家族関係から何かに全部拉致するということが、分かってきました。12月に入るとですね、シンガポールでも拉致被害者が出てきた。でここではシンガポール人1人とマレーシア人4人、まあ、これがどんどんどんどんこの広がっていくんですけど、そのマレーシア人の1人を今度はジェンキンスさんが見たという話が出てくるんですね。で次々にこう北朝鮮の悪事が去年の9月以降こう暴露されていくという過程が出てきました。これまでにですね、名前が挙がっているのが12カ国です。日本、韓国はまあ分かってましたけど、タイ、レバノンも前から分かったんですね。一回レバノンはまあ、日本と比べれば小さな国ですけど、ものすごい強い交渉をしてですね、取り戻したんですね。だけどその、一人の女性はお腹に赤ちゃんがいたもんですから、やっぱり家族と暮らしたいということで帰っちゃった。その後お母さんが一回訪ねていくんですけど、もうなかなか会わせてくれないと、帰れないと、自由もないという状況に今あります。からマレーシア、ヨーロッパでフランス、オランダ、イタリア、ルーマニア、こんな国からもいっぱい拉致をしている。でヨルダン、中国、12カ国に広がってきました。で私たちは大阪の集会で、このレバノン人の被害者のお母さん、を招いて、その後12月の東京の集会に、タイの家族、それから韓国の家族をお招きしてですね、集会をいたしました。それからこの前、松本さんと日子さんのマカオに行って、孔子の孔という人を書いて本さんですね、ここの家族にも会ってきました。ここでも話を聞くと、もう全くこれはもう間違いないということであります。この3ヶ月ぐらいで北朝鮮による拉致事件が国際化をしたということが言えると思います。で特徴的なのは、これらの事件がですね、全部昭和53年1978年になったんです。何でみんなこの年にやられてるのかということになるんですけど、逆に言えば北朝鮮が国を挙げて組織的な犯行をしたから、こういう同じ時期になるわけですね。でそのことが分かってきたのは、アンヌンジンさんが証言をしてくれまして、その2年前、76年にですね、金正日が拉致してこいという命令、拉致指令を出します。でそこから、じゃあどうやって拉致するかと、専門的な、訓練が始まるんですね。そして、77年にめぐみさんが拉致されてますけど、本格化するのが78年。ほとんどの人がこの年に、拉致をされるという状況になっています。これはもう金正日が命令したからに決まってるんですね。あの国ではトップが命令しない限りそんなことはできません。自分の判断では何もできない国なんですね。私何回も北朝鮮に行ってますけど、農業のことで私は首相さんについても言ってるんですけど、農水省のですね、局長さんとか偉い人の話を聞くとね、一人の局長さんは何も答えられないんですね。今年米取れましたか、っていう感じですね。 一人の人は何でも答えてくれる。つまりあなたは答えてもいい人、答えて悪い人というのがまずいると同時に、答えない人というのは答えてもいい人のような領域に関心を持ってはいけない。今我が国がどうなっているかなんて誰も知らないというそういう国です。これはもうどこに話を聞きに行っても何も分かりません。トウモロコシ取れましたかって10質問をして答えられないから、で私あなたに何を聞いたら答えてくれますかっていう11番目の質問をしたら、少し嬉しそうな顔してですね、じゃがいものことを聞いてくださいなんてことを言うんですね。そういう国なんです。自分の領域以外のことに一切察知をしてはいけないし、その中で喋れる人はごくわずか。外国人と話をするのは禁じられています。話をすると処罰されます。3人で立ち話をしても処罰されます。2人まで。これはその国家転覆を図っているかもしれないなるという、恐怖心を持ってるんですね。金正日が、5人組を作っていまして、5人の家族で、昨日隣のお父さんが帰ってこなかったよということを告げ口しないと処罰される。そういうがんじがらみの自由がない国の中に、置かれているわけです。そういう中で金正日が、拉致をなぜ指令をしたのか。でちょうど78年に起こった時の目的は、ほとんどの人が工作員の教師、教官ですね。当時現地化教育というのをやっていまして、その工作員、北朝鮮の工作員がその国に潜り込んでもバレないよ、言葉から文化からですね、当時どんな歌が流行ってるか、歌の暗記から、ありとあらゆることの勉強をする、そういうプログラムをずっとやってきたんですね。でそこで、たくさんの工作員を、使って拉致を一斉に始める。最近この人もこの人もこの人も新幹線から拉致してるというのが出てきてるんですけど、アミョジンさんなんかは金正日政治軍事大学と呼ばれてるところで6年も訓練してます。6年も訓練をしてですね、一人拉致したらもうしなくていいよなんてことはありえないわけです。プロ中のプロになってるわけですから、何回も、やらせるということは多分あっただろうと思います。新幹線なんかというのはそのリーダー格です。でしかも日本で生まれて日本のことをよく分かってますから、そういうリーダー格になって拉致を指揮してきたの、おそらく実行したのは別にいるだろうと思われてますけど、指揮する側でやってきたんじゃないかと思われていますね。でそのそうやってその外国人に化けることができて何をするかという典型的な例が、大韓航空機事件の時のキム・ヒョンヒ、マユミという日本人の名前で、日本のパスポートを使って海外をあちこち行って、そして八谷新一というスパイと一緒になって大韓航空機を爆破しました。87年でしたね。でこれは88年に韓国であったオリンピック、これを何とかしてね、妨害をするという目的で87年にそういうことをしたわけですね。で それ以外にも拉致というのはいろんな目的があってやってますし、逆にたまたま日本に侵入して見られちゃった遭遇ラッシュというのがありまして、それはかなり古い時期から、あるようです。もう60年代ぐらいからたまたま、スパイ活動してる最中に日本人とばったり出くわしてしまってラッシュしたというのはかなり古くからあります。しかし組織的になってくるのが、そういう時期になります。でこれは最終目標というのは、韓国に浸透をして、日本人になったりレバノン人になったり、いろんな国の人になりながら韓国に浸透して、韓国で工作活動をして、最後は韓国を吸収してしまうというのが目的だったわけですね。そのために一生懸命その工作員を養成をした。アミョンジンさんなんかはほとんどまだ仕事も卒業して仕事もしないうちに、日本に脱出し、韓国に脱出しましたから、そういう反抗は一切してないんですけど、どういう訓練を受けたかというのは全部知ってまして、しかも教科書にですね、 これは金正日将軍の指令でね、やって大成功した事例ということで、さまざまな事例研究を教えてもらってるんですね。それから俺がやったんだという教官からも、この事件は俺がやったんだという話を聞いております。だけど長い間彼がそういう証言をしても、日本ではそれは疑惑であって拉致ではないというふうに長くずっと言われてきました。しかし、もう4年前になりますが、小泉法庁で彼が、まあ、認めてからですね、この拉致というのを疑う人はいなくなったわけですね。疑いなくなった、嘘だと言ってた人の影が薄くなってしまいました。当時は実行犯である新元祖の釈放にですね、130何人もの国会議員が、その人を助けてあげようという署名をしてますね。そういうようなこともあった時期がありますけども、今はまあそれはできない、実際に拉致があったんだということが明らかになりました。北朝鮮という国が本当に、その私たちから見れば拉致というのはもう本当に人間としてやってはいけない行為ですが、北朝鮮ではその人民の命とか人権とか自由とか何とも思ってないんですね。300万人餓死したというのも私の感じでは何とも思ってないんじゃないかと思います。まあ、それだけその食料を手当てする人が減ったからいいんじゃないかぐらいの気持ちで金正日という人はいるんじゃないかと、それは思います。北朝鮮に行きますとですね、主体思想党というでっかい党のところに行ったらですね、そっちに向かって300人ぐらいのボーイスカウトみたいな人たちがいるんですね。何やってんだろうと思うと、全部軍人なんですよ。背が低いもんですから、私ボーイスカウトかと思っちゃったんですね。みんな勲章をつけた軍人さんで、みんな痩せていて、みんな背が低くて、どの人を見ても10センチぐらい背が低い。北朝鮮の人はみんな背が低くて太った人がいない。私が会った役所の局長さんでもいません。ね、軍人の偉い人でもですね、太ってるのは皆さんよく知ってる人たちだけですね。日本でもその、まあ、冗談でよく言うんですけど、北朝鮮に交渉行くんだったら太った人ばっかり出せばいいんですよ。あ、この人たちたくさんご飯食べてるっていうのが一発で分かりますからね。だけど私以下のある国ではよっぽど偉い人でも食事は極めて不自由な生活です。ジェンキンスさんたちも本当に苦しい生活をしていたということで、みんなそれぞれ創意工夫をして少し収入を得るんですが、ジェンキンスさんは蜂をかけたんですね。蜜蜂、蜂蜜でなんとか生計を立ててきています。もう本当にありとあらゆるところでみんなが苦しい思いをして命をつなぐということを必死でやらなければ、かなりの大群の人でも生きていけない、そういう状況。